主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
なずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
はい、おもれきね、第192回です。
192。
はい、ケリーさんの家の近所に、
はい、
個人で開業してる学習塾があるんですよ。
ああ、
で、まあ、今新学期始まっちゃってますから、
はい、
なんですけど、あの年度末、
うん、
受験シーズンになると、
はい、
どこそこ大学合格1名、どこそこ大学とかってなかなかネームバリューのいい大学名を、
ああ、ありますね、
なだらだらってこう書いてあるんですよ。
うん、
だけどね、まあそれよくそこの塾の前を通るんですけど、
うん、
塾に通ってる人ほとんど見たことないんだけど。
あ、そうなの。
あれ、個人の学習塾って大
時間帯がほら、だいたい夕方からとかでしょ。
うん、だって夕方とかそんな
11時、あなたのその生活の時間と合わないんじゃないの、見ないっていう。
でも夕方通っても7時8時ぐらいに通っても一人いるかいないかみたいな。
へ
え、これでそんなにね、何人もね大学受かってんの。
まあよくね、一人が複数に受かったやつをこう学校の実績とかで書くっていうのあるからね。
ああ、そっか、はい、そっか、一人で東大と慶応と早稲田受かっちゃえば、
普通滑り止めとか受けるじゃないですか。
そうか、それ1名受かったって表記的には間違いないのか。
そうそうそう、名前とかあれはまあ別だけど。
する。
いや、だってな、高校なんかによっては、
はい、
金出して
受験料、記念受験させんの、
記念受験料出して、うん、要するに東大行けるような子なら早稲田とかも通るじゃないですか。
はい、
だからね、受けてもらって行くのは東大だけど、要するに実績にほら東大1名早稲田1名になるからみたいな。知らないよ、その塾は知らないけど。
学校のビジネスとか塾のビジネスって大変なんだね。
ねえ、お客さん来ないと話にならないしね。
でもそうだよね、どこも受かりそうな大学に書いてなかったら、
そのあなたが旗目でそんなお客がいないようなところで何の実績もなければ、それは誰も来ないって話で。
なんかさ、そこって空き店舗に塾、個人の塾入ったんだけど、そこ入っても入っても次から次に潰れる
と
こ
だったんだ。場所ね、そういう場所ね、
あるじゃない。
ありますね。
だからそんなとこでって思ったりもするし、なんかハロウィンに行くとお菓子くれるって書いてあったよ。
あ、塾に
、なんか大変なのって心配なんだけど。
大学受験の塾なんだ。
そうですね。
小学生とかじゃなくて
理数系を教えてるらしいよ。
あ、そう。
ここでしか学べないスタディがあるってなんか言ってて、あ、そうですかってね。個人塾も大変でしょうね。
いや、大変でしょう。
大店とかさ、いっぱいあるじゃん、チェーン店みたいな。
まあそうだしね、昔はほら分母が多かったからさ、ね、今は子供自体いないからね。
どこ、こんなケリーさんシティみたいな片田舎で。
いや、まあ、昔は結構儲かったって話も聞きますけどね。
ね、あんまり塾行かなかったんで。
あ、全然。
いや、中学とか行ってたけど、全然分かんなかった。
分かんなかった。どういうこと？
教えられてもなんか親が行けっていうから行ってただけなんで、自分で学ぼうという意思がなかったんで。
なんで高校受験のためとかじゃないの？
よくわかんないけど行けって言うから行ってただけ
で。大丈夫ですか？
もうね、塾の席座ったら時計ばっかで、あと1時間だから60って書いて、ちょっと勉強に集中するふりして、しばらくすると時間経ってるじゃないですか。あと54って数字書いたりとか、そんなことしかしてなかった。
来んなよ。
だから塾ね、予備校は浪人やったんで予備校はちゃんと勉強しましたけど。
予備校ね。
なんかね、塾の先生には申し訳ないですけど。
そうです
よ。よく分かんなかったです。はい。あの、こっちの問題ですね。はい。ね、また、まあ、今フレッシャーズのシーズンですけど。
フレッシャーズ。はい。
ね、こう新入生。 新人のこの5月ですからね。
そうですね、
こう初々しいよね。
今もうあれじゃない、5月病の頃でしょ。一回りしてこう、
あのね、本題に入らないからまたこう長くなっちゃう。
長い
ね、うん、ほら今の季節ってさ、あの電車混むでしょ朝、
うん、
みんななんか研修のためか同じ時間に行ってて混雑するじゃないですか、
はい、
でね、ケリーさんのね近くの大都市に仕事に行く時あるんですけど、
うん、
地下鉄乗るわけですよ、
はい、
もうごった返してるんですよ人で、
あ、
そのこの春の頃の通勤ラッシュの時間って、
はいはいはい、
もう改札にも入れないぐらい溢れてるんですよ。それをこう、まあ、地下鉄なんか1分2分おきに電車来るからどんどんどんどんこう流れていくんですけど、でやっとこう地下のホームに降りたとか、降りた階段降りてホームに着いたら、
うん、
スーツ着た人が横たわってるんですよ、
横たわってる
ホームに
寝転がってる、
うん、ほんでこう駅員さんが大丈夫ですかって声かけたら、うわーって叫び出して、
何それ、
もう病んでるんですよ、
マジで、
もう救急車呼ばないと、精神科行かないとみたいな、ほんと4月の半ばぐらいで、あー春だな
ー、あかんやんそんなやつ、
もう5月病じゃなかった、4月病だった、
しかもかなり重篤じゃないですか、
うん、もうすごいごった返せんだよもう、
何そいつ、
すごく印象に残ってる、うわ春って思ったのよ。
そんな仕事やめちまえよ
ねえ、なんか無理してたのかな、まあでもほら研修とかでもハードのとこあるじゃないですか、新規研修とかね、
しかしそこまで、うん、憂鬱な顔ぐらいなら分かるけど、
ずっと見てたかったんですけど、私も仕事場に行かなきゃいけないの で、
で、ね、
野獣はしてませんでしたけど、その人どうしてるんだろう、
それなんか別の要因があるんじゃない、
うん、多分そうなんでしょうけど、うん、だから自分に合った仕事とかっていうのをやっぱ見つけるのも大事なんだろうね。まあそれでこんなになっちゃってるんだけどね、これは僕たちはね、うん、ね、フレッシャーズの皆さん頑張ってますか。ね、新入生の人お友達100人作らないとね。
そうですね、
あのことは残酷だよね。皆さん友達100人います？
100人はいないでしょ
うね、あの100人作んなきゃって思う人もいるから、あの歌は意外と残酷じゃないかなって。
作れとは言ってないじゃないですか、できたらいいなっていう話。
いやでも作んなきゃって思わせちゃ
う。いやそれはないよりある方がこういいでしょう。
100人もいる？
100人はいらないけど、
仲のいい友達は数人でいいですけど、まあ、知り合いは100人ぐらいいますよ。
だからそれでいい
ね。前回からですね、祝日の起源についてやっておりまして、
はい、
続きをやっていきます。後半の一発目は敬老の日ですね、
うん、
はい、敬老の日は9月15日ですね、
はい、
敬老の日っていうのがまずあります、
うん、
でこの日はですね、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し長寿を祝うという意味で設けられてます、
うん、
この敬老の日なんですけれども、9月15日ですね、
はい
はい、でちなみに老人福祉法っていう法律があって、これ昭和38年にできたんですけれども、
うん、
その老人福祉法によると老人の日っていうのがあって、
うん、
それが9月15日、
うん、
で9月15日から1週間を老人週間と定めてるんですね、
うん、
ここから敬老の日って来てるんです、
う
ん、でじゃあ老人の日っていうのはいつから始まったのかというと、これはですね、1947年の昭和22年に兵庫県多可郡野間谷村、
うんうん、
っていうところ、現在はですね市町村合併で今は多可町八千代というとこだそうですが、ここが昭和22年5月15日に村主催の敬老会ってのを開催したんですって、
うん、
でここが敬老の日の出発点だそうです、
うん、
はい、で町独自で始まったのが、まあ、全国区に取り上げられてみたいな感じから来てるそうですよ、
うん、この村の誰が日本の祝日になったの？
ね、
この村のその敬老会が始まって、
うん、
やがてこれが9時の休日になったの、うん、へえ。
じゃ9月15日になったのはここ日の日っていうのはこれで、で祝日になったのがまああのなんかね、敬老の日とか老人の日とか年寄りの日とか、なんかいろんなところでいろんな言い方をしてたんですけれども、昭和38年老人福祉法ってできて、その翌年からまあその老人福祉法の祝が祝日化されていきました。だから50年ぐらいの歴史、祝日としては、はい。であとなんで9月15日に敬老会を始めたのかというところなんですけれども、
うん、
一つは農閑期であること、
うん、
あと気候も割と穏やかになってくること、
うん、
あと養老の滝伝説、
あの
元正天皇の時代の、
はい、
奈良時代にの9月にね、元正天皇が養老の滝に訪ねて、
うん、
養老の滝って名付けたの、
うん、
今年1300年なんだよね、養老の滝命名。あのケリーさんのふるさとにあの養老鉄道ってあるんです
よ。ありますね。
でそこのポスターになんか1300年のなんか1年通して何やかんやイベント
を、あ、そうなんや、
はい、
へ、居酒屋ではやってないんですか。
あの養老の滝じゃありません
ね。あ、違う、
はい、
うん、
あの尊い養老の滝です、ね、
どっちだって原点は一緒じゃないですか。
まあ、その元明天皇が養老の滝って命名して、元号も養老に改元して、
そうです、
ね、で全国の高齢者に記念品を奈良時代に送ったっていうようなところから、
はい、
他にはですね、聖徳太子が四天王寺って作ったでしょ、
うん、
そこに秘伝院っていうのがあるんですよ、
はい、
まあ昔、まあ、今でいう老人ホームみたいなものなんですけれども、それを建立したのが593年の9月15日だったからっていう説もあるんだって。敬老の日が9月になった言われはこの辺らしいよ。
へえ、後付けじゃないですか。
でも、まあ、ともかく戦後におじいちゃんおばあちゃんありがとうとちゃんと感謝してます。
こんな一つの村の行事はこんな風になったんだ、
うん、
へ、
いいことじゃないですか。まあ今ね、年寄り天国ですけどね、日本は。
天国なんですか。
まあ天国じゃないな、
数は多いですけど、
地獄かもね、今 26% だからね、高齢化率。
あ、
4人に1人が65歳、
ね、65歳以上、
ね、まあそれはケリーさんの別番組でまた喋りたいと思います。さあ続いて秋分の日、
はい、
これは戦前は秋季高齢祭として、
うん、
定められておりましたが、戦後は秋分の日で、
うん、
9月の23日頃、
うん、
ですね。これも前回言った春分の日と同じように、
はい、
ちょっと天文学的な都合で変わりますね、
うん、
秋分の日はですね、先祖を敬い亡くなった人々を偲ぶ日だそうです。う
ん、なるほど、
うん、
お彼岸だ、
はい、はい。続いて体育の日ですね、
うん、
はい、体育の日はですね、スポーツに親しみ健康な心身を培うことを目的とし趣旨とした、祝日です。1964年昭和39年の東京オリンピックの開会式が行われた10月10日を祝日にしました。
そうです
ね、祝日になったのは1966年昭和41年からです。
うーん、1年ブランクがあるんだ
ね。え、まあいろいろ手続きもあるでしょうしね。
うーん、
ねえ、もう3年後ですよ、オリンピック。
ああ、東京ね、
ね、
そうですね、
いろいろ揉めてますが、
うん、
できるのかしら。
まあやるでしょうけど、
ね、どこの国もこんな感じで揉めながらやってんのかね。
ね
ね、あまり興味がないんですが、でも再来年のタイガーはオリンピックですからね。
ああ言ってましたね、
伊達天、
ああこの前なんか発表してたね、
うんうん、中村勘九郎と阿部サダヲの、
阿部サダでしたね、うん、
ダブル主演だそうですよ、
はい、
ね、ちょっと私たちもたまにはスポーツにも関心持たないとい
や別にスポーツに関心なくったって、うん、国民的な行事ですから、
うん、まあいい季節だよね、10月ってね、爽やかです。はい、続いて文化の日、
オリンピックはそうか10月か、今なんか夏だよね、
うん、
開会式が10月だったんだ、
もなんか10月にずらしたんでしょ東京オリンピックって、
ああ、
うん、
そうなの、
その辺は大河ドラマを楽しみに、
ああそうですか、うん、いやなんか結構今揉めてるらしいじゃないですか、
だって
8月にななんかマラソンなんかやったらみんなぶっ倒れんじゃねえかっていう話でね、東京やばいでしょ、
日本人ぐらいじゃないです走り切れそう
アジア系には有利かもしれないけど、
うん、でも10月行事いっぱいだからね、難しいんでしょ、
うん、今、なるほど、
うん、
はいはい、
はい、続いて文化の日、自由と平和を愛し文化を進めることを趣旨としています。この11月3日はですね、日本国憲法が公布された日です、
うん、
日本国憲法、これ昭和21年の11月3日に日本国憲法が公布されましたね、
うん、
で日本国憲法が平和と文化を重視していることから、祝日の法律で1948年に文化の日と定められました、
うん、
で元々はですね、11月3日は、天長節、明治天皇さんの誕生日だったんですよ、うん、ってことです ね、
そうですね、
それ偶然なの、
いや違うでしょう、
ちょっと意図的に、
うん、まあ当ててきたんでしょうね、
11月3日に憲法公布っていうのを当ててきたってこと、うん、続いて11月23日の勤労感謝の日、
はい、
はい、勤労を
たっ飛び、
たっ飛び、生産を祝い、うん、国民互いに感謝し合うことを趣旨としております、
うん、
農業国家である日本は古くから神々に五穀の収穫を祝う風習がありました、
うん、
またその年の収穫物は国家としてもそれからの一年を養う大切な蓄えとなることから、収穫物に感謝する大事な行事として飛鳥時代の光玉天皇の時代に始まった新嘗祭の日が始まりなんですって、
うん、
で第二次世界大戦後 GHQ の政策によって天皇行事、国事行事から、あ、国事行為から切り離される形で改められて勤労感謝になったんだって、
うん、
はい、明治4年までは新嘗祭は旧暦の11月の2回目の卯の日、ね、牛虎ウの日ですね、に行われていたんですけど、1873年に太陽暦が導入されたの、うん、されました、
うん、
そうすると新暦になっちゃうと新嘗祭は1月になっちゃうんだって、
うん、
そうすると都合が悪いので太陽暦の11月の2回目のウの日にしたんですって。でそれが、1873年の11月の2回目の卯の日っていうのは11月23日だったんだって、
うん、
そこで固定化されて11月23日になった、
うん、
それが転じて今は勤労感謝だそうですね。複雑ですね、
うん
うん、はい、次天皇誕生日
はい、
天皇の誕生日を祝う日です、
うん、
今上天皇は11月23日がお誕生日ですので今はこの日が誕生日ですね、
はい、
これ平成が終わっちゃうといつになるんだろう、
だ皇太子の誕生日ですよね、誕生日、いやいつだったかな、
ね、なんかニュースで誕生日とかインタビューやってんのにね、
ああそうか、なんかやってます ね。
そうすると平成が終わると12月23日は祝日じゃなくなっちゃうのかな。昭和天皇の誕生日は休日として生き残ったじゃないですか。
どうでしょうね、残るんじゃないかな、平成の日とかなんじゃない
の。そうするとさ、125代の天皇さ、全部祝日にすべきだよね。
そんなことしない
し、あと命日もさ、公表された日もさ、やっぱ祝日にすべきだよね。
そんなこと言い出したら
一年中休みになっちゃうね。
まあなんかこうバランス取っていい日とかにするかもしれないけど、
ね、いやさ、これ12月23日もさ、うん、クリスマスイブイブで、
あんまり意味ないじゃないですか。意味ないって言ったら怒られるけど、
意味あるあるよ。
いや、で年末年始とかよりも、うん、なんかほらもうちょっとこうなんかいい時があるじゃないですか。
でも確かにね、これね、平成になってから2学期の終業式早くなったよね、うん、前ってなんかクリスマスぐらいが終業式じゃなかった。
ああそうですね、
ね、これ天皇誕生日入ってさ、12月22日ぐらいにもう冬休み入っちゃうでしょ、うん、そうそうそう。
だ天皇誕生日は動かせへんけど、うん、前回のほら昭和天皇のあれみたいに、それにちなんで要するに休みを取りやすい時とかに移すとかが可能性あるかも、
ね、うん、なんか皇室のそういうのも考えて、出産日とかも
なことはできない、ね、それはできんが、いやそれだから法律でカバーすればいいこと
じゃ
ん、うん、
じゃあ誕生日変えちゃえばいいんだよね。
だそれは無理やっちゅう。
いや法律で戸籍法で変えればいいんじゃない。
だそれ意味がないじゃん、
はい、ちなみにこれ前回も紹介しましたが、現在天皇誕生日ですが、戦前は天朝節と言ってました、
うん、
でこの天朝節という言葉はですね、あの唐の時代の、中国の唐の時代の元宗皇帝の誕生日を天朝節として祝ったことから祝日の由来があります、
うん、
この天朝節、天皇誕生日の歴史は古くてですね、弘基6年、西暦でいうと775年の弘仁天皇の時代に、10月13日に天朝節の儀が執り行われたんだそうです。で臣下は天皇の好物の酒を献上し宴をしたと、
うん、
でも平安時代にはもう恒例行事になってたそうですから、
うん、
もう1200年以上の歴史のあるお祝い事だそうですね、
うん、まあおそらくそれ以前からあったんでしょうね、うん、天皇が生まれた日を祝うのはあったんでしょう。天朝節になったのがまあそれ以降なん
ですね。ああそういうことか、
うん、
そうするとこう誕生日をこう私たち庶民もお祝いしますよね、
うん、
こうやってのも庶民も昔からやってたのかね。でも昔は数え年だもんね。
うん、まあでもそれ生まれた日はめでたいでしょう。
やって昔からやってんのかな。
やったでしょ、それ何か、うんうん、
ケリーさんもねお誕生日あるんですけど、
あるでしょ。
もう最近はねこうバースデーカードといえばどっかのレンタルビデオ店とか洋服店とかメガネ屋さんとかから誕生日バースデーカード来るぐらいかな。
誰も祝ってくれないんだ。
いや祝ってくれてるじゃん、レンタルビデオとかメガネ屋とか服屋さんが。
こういって話でしょ。
ん、
こういって話でしょ。
お祝いするから来てって呼んでくれるよ。
300円ぐらい引いてくれてるのが1万円ぐらい買わされるでしょ、どうせ。
本当にね、最近今、ね、子供の頃は祝ってほしかったけども、今別に
もういいでしょ
う、うん、ね、
あんまりめでたくもない
さあ、これでね1年前回からずっと通して年末まで来ました、
う
ん、
はい、
で他にもですね、ちょっとこの最近特別な祝日とか、
うん、
ちょっと変則ルールみたいなのがありますので通常に紹介します。まず私たちの休日でとっても大事な振り替え休日、
はい、
ね、今年は土曜日が祝日が多くて
ダメなんです
よ、ね、ゴ
ールデンウィークもあんまり良くないって話
ですね、はい、日曜日が祝日だと振り替え休日が月曜日になるという仕組みなんですが、
うん、
これは1973年から始まったスタートなんで40年ぐらいのまず最近のルールなんですね、
はい、
はい、 で、あと国民の休日というルールがあります、
うん、
その日の前後が祝日である平日
は
国民の休日という休日になってお休みになります、
うん、
だから飛び石連休というのがなくなるわけですね、
うん、
まあ、これが適用されるのが今、まあ、5月3日と5月4日が昔そうだったんだよね。国民の休日だったの。
秋もね今、
うん、
なりますよね。
これでうまいことをあの
シルバー
敬老の日と、
うん、
秋分の日の組み合わせがうまいこといくと、うん、この国民の休日が発動するんですね。で、まあ、もともとはゴールデンウィークの飛び石連休の解消改善、
うん
をまあ、なんとかしようというので始まりまして、うん
はい、
この国民の休日制度は1988年に導入されました、
うん
はい、まあ、あんまりないね。でシルバーウィークがうまいこといけばたまに来るのかなみたいな、ね、
そうだよね、うん、
あとですね、去年
大きかったよね、
うん、今年はちょっとダメね、
うん、今年は丸い。
あとこう皇室の慶事行事に伴う特別な休日っていうのもあります、
うん、
で戦後なんですけども特別に突発的に出た休日っていうのが 1,2,3,4 回ありました、
うん、
1959年昭和34年4月10日、
うん、
皇太子だ秋人じゃないよね
秋
人親王でし
ょ、うん、今の天皇でしょ。
秋人親王今の天皇さんか
そうでしょう、
はい、秋人親王の結婚の儀、
うん、
で、この、まあ、結婚する日ですよね、
うん、
美智子さんと結婚する日これ休日だになりました、
はい、
でこれはですね皇太子秋人親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律っていう法律で休日になりました。
作るんだ、
はい、続いて1989年、
はい、
平成元年2月24日、
うん、
昭和天皇の大喪の礼、
うん、
まあ、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律っていうので、
うん、
これ休みだったのケリーさん覚えてます。
はい、
うん、
そうですね。
テレビ見てました。よくわかんないけど、うん、パレードじゃないね、あの
大喪の礼、
うん、もうなんか行列
やってました
ね。行列を見ましたね、うん、はい、続いてね1990年平成2年の11月12日、
うんはい、
即位の礼正殿の儀。
即位の礼、
え、あ、もう即位の礼正殿の儀、
うん、
これは即位の礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律っていうので、
うん、
これ今上天皇が即位する儀式。
そうですね。
お休みでした。
ねえ、
全然記憶ない
でしょうね。
なんだろう、お葬式覚えてんのにね。
うん、
これ全然記憶ないです、
うん。
がお休みだったそうです。もう一丁。1993年、
うん、
平成5年、
はい、
6月9日、
うん、
皇太子、
うん、
成人親王結婚の儀、
うん、
ですね。今の皇太子さんと雅子さまの結婚式ですね。これは皇太子成人親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律で休みになったんだ。
だったっけ、
知らない。でも結婚のパレードは覚えてるよ。雅子さん綺麗だった、やってました
ね、
うん、なんか馬車乗ってたよね。
馬車でね、
うん、は覚えてるけど休みだったかな。あ、ケリーさんこれ休みかどうか記憶ないわ。
なんで。
あ、でも高校生だまだ。 あれ記憶ないですねやっぱり。
ああ
、なんだろう、いい加減ですね。
うん、あんま覚えてないな。
じゃあ今度、ま、あの金城天皇が退位されて、
うん、
上皇になられて、
うん、
で皇太子さんが天皇になるじゃないですか、
うん、
それもこの即位の礼っていうのがあるわけでしょ、う
ん、あるでしょうね。
休み、
休みでしょう、
うん、ちょっといい日取り考えてもらわんとね。
そういうわけにも、
だってゴールデンウィークとかシルバーウィークとか、うん、なんかそういうのとか、
で今ほら結局なんかなんだっけカレンダーとかいろんな問題があるから、うん、多分そういう日でしょ、1月とかそういう霧のいい時期にやるでしょ、
1月とか行事多いじゃん、皇室
行事多いけど、ほら結局ほら年号が変わるから、
うん、
そのいろんな業界の問題があるでしょ、カレンダーとか、
ね、
だから年末から正月にかけてじゃないの、
その儀式も、
うん、
でも皇室行事多いよ、
多いけど
年末年始って、うん、いやいやもうちょっと気候のいい時にしてほしいよね。
あ違う、まだ即位の例は秋か。
うん。だからきその
皇位の継承は、ね、
だそういう時期でしょう、ね、その別に12月30日
にして、儀式はまた違うかもしれない。
あそれはいいと思いますけど、うん、いや大事なのは祝日がいつになるかですよ。
いやそれはそうだけど、
うん。だって連休になるんだったらやっぱ遊びに行けるじゃないですか。
まあ今結構そういうのは気使ってるじゃないですか、政府も、うんうん、やっぱ休み取った方がいいっていう。
そうですよ、うん、だからこれとプレミアムフライデーと重なって、うん、あとかになったら国民は
嬉しい。プレミアムフライデーをもう休みにしてほしいよ、もうていうか土曜日をもうなんか休みに、第2第3、ね、第4土曜日はもう休みみたいにしてくれた方がいい
でしょ。そうだよね、そしたら振り替え休日のさ、うんね、金曜日に繰り上がるとか、ね、
中途半端なアドガフライデーとか言われたって。
さ、日本はこんだけ祝日あるけど、まあ戦前と比べるとまあ多い方よね、倍くらいに増えておりますね。でちなみに江戸時代も4日ぐらい祝日あったらしいですよ、うん、ちょっと調べきれてないんですけども ねちゃんとそのこのお休みにもいろいろ歴史があり、
日本はほら宗教的な行事が入ってこないから、キリスト圏はほらキリスト教圏ってね、なんとかの日とかいっぱいあるじゃん、なんとかの天使の日とか、
なんだイースターとか、
今はイースターも
ハロウィンとか、
まあ、ハロウィンはキリスト教じゃないと思うけど、
キリスト教じゃないの、
違うでしょ。
あそうなの、イーストパレードでしょ、でなんかあれ感謝祭とかってなんかあるよね。
感謝祭はそうですね、
なんか秋にさ、アメリカなんかあるよね、
アメリカね、でもあれも別にキリスト教じゃないのか。
ああ、そうなの、まあでもまあまあそうだね、あんまりないね、日本仏教っぽい休みないね、
ね、大事な政教分離の問題があるから結局入れれないからね、
まあね、まあこのゴールデンウィークもね、こういう意味のある祝日だと感じながらレジャーも楽しんでいただきたいという趣旨でございます。
そうですね、
はい、はい、じゃあお便りいきます、
うん、
ね KY さんからいただきました。
KY、
はい、本名なんでちょっと、
ああなるほど、
はい、ケリーさん、みなずきさん、毎回配信を楽しみにさせ楽しませていただいております。お便り特集で私のメールを読んでいただき感激いたしました。コフニストがどういう活動をするのかというと、ガイドや講演などで、講演ってあのパークじゃなくて講演ね、喋る講演 ね、うん、はい、などで、古墳を紹介しています。私は岐阜に住んでおりますので、岐阜を中心に古墳を紹介しています。岐阜は東山道も通っていますし、とても歴史的に面白い場所でもあります。村国のおより、ウギツの帯と、いずれも壬申の乱に参加した岐阜の亡者です。これからも楽しい配信を楽しみにしております。お体大切にお過ごしくださいといただいております。KY さんはコフニストなんだね。
講演とかされてんの？
みたい。
へえ。
古墳のこと喋ったり、ね。岐阜ってどんな古墳があるの？前方公園とかあるの？
まあ、あるでしょうけど。
なんかいろいろあるんでしょうね。
うん、
あのどんな古墳の見方とか教えてくれるのかな。
魅力ね。
あの 勝手に掘っちゃいけませんよとか。
いやいやそうだろうけど、うん、今なんかすごい流行ってるんでしょ、女子とかで
古墳女子、
古墳女子分かる、なんかすごいいろんなグッズとかもあるんでしょ。
ああ、あるある、前方後円墳のなんかぬいぐるみのキーホルダーみたいなの売ってたよ、売って
たよ、カバンとかなんかいろいろあるんでしょ今。
本当、
うん、らしいよ。
なんか 前方後円墳とか前方後方墳とかのリュックとかあったらちょっと、
で、あったあった、
あ、本当、あるある、おしゃれだよね。
あなたが気づくものはもうあるんです
か。あ、それでございますか。じゃあ KY さんとかそういうの持ってるのかね。
そら小道具で持ってるんじゃないですか。
あ、楽しい、素敵。じゃあ岐阜行ったら見かけるかな。岐阜のどこにお住まいなんだろうね。
あ、そうですね、うん、拝聴したいですね、
はい。さあ続いてグッチーさんからいただきました。
グッチ
ー、はい、ケリー様、水月様、いつも楽しく聞かせていただいています。私は学校を卒業するまで歴史にあまり興味を持てませんでした。どうせ我々はネアンデルタール人あたりの時代から争い事を繰り返し、その争いをさらに踏襲しているだけに過ぎないと思っていました。だから地理を選択しました。しかし争いの歴史は変わらないものの、争いの因果関係が理解できたり着実に進歩できているなと思えることを発見したりと、最近楽しくなってきました。歴史素人から玄人まで多くの人を魅了するおもれきをこれからも聞き続けたいと思います。お二人ともお体ご自愛くださいといただいております。
はい、
ね、グッチーさんは、
うん、
妄想旅ラジオというポッドキャストを、
あ、この方も
やってらっしゃる方なんですよ。
みんなやってんだね。
はい、北海道の方ですね。
へ、
関西人の北海道暮らしな方なんです。
だからチリなんだ。
うん、ちゅうかね、じゃあ妄想旅ラジオってね、
うん、
動物の話をするの。
え、旅じゃない
の。うん、で動物をテーマに、まず動物のそのあるクマさんだったらクマさんとか、
う
ん、そういう動物の勉強の話があって、でそこからそれをから妄想して旅行の話と、
うん、
食べ物の話をするという。
どういうこと。
クマ、
つながらへん
ね。だから例えばクマってやってたら、クマさんの生態とかさ、クマさんのこと話すじゃん。で別の人はそのクマというテーマから妄想を膨らました旅行の話をする。例えばそのほら、
クマといえば北海道だねみたいな。
そうそうそうそう、
北海道といえば鮭だねみたいな、う
ん、そんな感
じ。クマも食べるよねみたいな、うん、
でこの料理でクマって聞いて料理の話でとかケリーサンシティの近くに、
はい、
熊牧場ってあって。
あんなとこにあるんですか。
うん、でちょっと動物虐待っぽい飼育じゃないかって、もう閉鎖になってるんだけど、そのラーメン屋だけは残ってて
熊
ラーメン
がある、はいはいはいはい、
とかそういう話をしてたりっていうようなことをされてて、グッチーさんとタマさんとポチコさんという3人のコンビでやってるところで、でここでネアンデルタール人って書いてあるでしょ、
うん、
これは僕がネアンデルタール人を取り上げてくれってリクエストしたんです。
あ、
それに関してお便り来て
くる。なんだよその、うん、
ちょっとやらせっぽい感
じ。ごじゃごじゃしてんな、
うん、いいお兄さんですよ。じゃあお会いしたことあります
。あ、そうですか、うん、へえ、
はい、ちょっと大都市で一回一緒にお酒飲んだことあるんですけども、
うんうん、北海道の方なんでしょ。
うん、で関西で出身は関西だから。
あ、そうなんだ。
でなんか本州の方に帰ってきた時にちょっとご縁があって一回お酒の、
うん、
飲んだことがあるんですけども、
う
ん、という方、はい、妄想旅ラジオですね、
うん、
はい、聞いてください。僕リクエストするの変な動物ばっかなんで、ネアンデルタール人とか。
あ、ネアンデルタール人は動物なの。
動物じゃない、
動物としてやったわけ、
うん、そうそう、なんか前カブトガニとか、
は
あ、ちょっとマニアックな。ちょっと今度深海の生物でもちょっとリクエストしようかなとちょっと考えてますが。
ライバルいっぱいですね。
はい、 さあ、もう一通いきましょう、
うん、
道のくの姉さんからいただいております。
お姉さん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。毎週の配信ありがとうございます。毎回新たな知識が増えて、友人との温泉談義に花が咲きます。花一文明を調べてみたら、なんと人身売買の話でした。女の子を高く買った、安く買った。グリム童話も本当は怖い話が多いですね。教訓とか戒めとかが歌や昔話になっているのでしょうか。さて、2冊の本を読み終えて今感動しております。1冊は門井景気、
うん、
吉信か
な。
徳川吉信って書いてるね、うん、門、門に井戸の井に慶応大学の慶に喜ぶ、
同じ字ですね、
はい、うん、の、屋根をかける人、
うん、
もう一冊は玉岡香織さんの負けん時、
うん、
はい、主人公はウィリアム・メレス・ボーリス、
メレル・
ボーリスと一つ柳牧子夫婦です。
うん、
明治時代の古い制度、古い考えと戦いながらキリスト教を伝え、自由、平等、そして博愛を広めていきました。
うん、
病院を作り、学校を作りました。
うん、
ボーリスは日本に帰化し、牧子さんは子爵の家柄を捨てました。
はい、
建築の仕事もしたボーリスは1500もの建物を建てたそうです。
うん、
そういえば子供の頃に使っていたメンソレータムは近江教材社が製造。
はい、
私は最近まで兄と弟が経営する会社かと思っていましたが、私が住んでいる、福島市の福島教会はボーリスが初めて建てた教会だったそうですが、うん、2011年3月11日の震災で壊れました。先日見に行ったら新しくなってがっかりしました。後の祭りでした。もっと早く知っていたら感動的に見ることができたと思います。しばらく本の余韻を楽しみたいと思います、といただいております。
うん、何、
瞑想、近江教材社を建てたの、このご夫婦は。
近江教材社の建てた、
うん、
何だったっけ、なんかそういうね、布教活動とか学校作られたりした一環で、
うん、
まあそのね、収入源の一つでなんかそういうメンソレタム薬を作って販売して、学校もあるじゃないですか、近江教材社って。
あ、そうなの。
うん、
で
今メンソレタムっていう商標は売っちゃったんでしょ。
うん、違うよね。メンタームだよね。
そうそうそう。メンソレータムはなんだっけ。
ロート？
なんだ、どこだかな。
違う会社ですよね。
違う製薬会社に売ってしまって。
でもあのほらパッケージっていうの似てるじゃない。
似た雰囲気の。
うん。
中身もまあ多分一緒なんでしょうけどね。
うん。メンソレータム、あ、こっちにないわ。カバンに入れてある。メンソレータム。うん、
メンタームならあるけど。
うん。うん、メンソレータムって傷薬じゃないんだね、あれね。
なんだろう、
なんかね、
保湿とか、
うん、そうそうそうそう、油なん
だって。肌荒れ、
うん、
そうそうそうそう、
だから保湿することによって内側から治すんだって。うん、だからオロナイン鋼とかさ、
あれは
傷薬とか、なんかこの薬剤師が言ってて、 あそう、僕なんか一緒のように思ってたらなんか違うらしいよ。で、福島にもこの方たちが作った建物、
ボーリスの建築はね、たくさんありますね、あちこち。
うん、初めて知りました。こんな八重の桜に出てきた、このご夫婦は。
いや、知らな。
キリスト教布教させたんでしょ。
うん、
うん、頑張ったんだね。やっぱ明治の頃ってこういう文明開化って言うのは簡単だけど大変なんだね。
信仰にね、ここまで入れれるか。
うん、 まあ、だって子爵の家から捨てたって言
うんだからすごいね。柳家、そうですね、大名、元大名ですね、
うん、僕は捨てないと思うな、僕だったら、うん、でも捨ててまでっていうこの信仰心とか、まあね、あと愛だね、
どっかの誰かじゃないけど、まあ、出家するとかもまあ同じようなもんなんでしょうね、
うん、私出家もダメだな、煩悩だらけだから、うん、
あなたは極楽にはいけない、
いやでも仙人にはなるつもりだ
な、れないよ
だいぶ霞食っていきます
よ、どっちもなれない
よありがとうございました、
はい、
じゃあ終わりますね。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマがあります。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しております。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。